今日のルカによる福音書の御言葉は、同じ12年という年月でありながら、全財産を使い果たしてそれでも治らない病に苦しんできた婦人と、可愛い一人娘の成長と誕生と成長を見守ってきたヤイロと、まさに正反対の時を過ごしてきた二人が、同じことを主に求め、同じことを主から求められ、そして同じように救われていくという言葉です。最初に登場してくるヤイロ、彼は街道長であったとあります。新約聖書の時代、各町々にシナゴーグと呼ばれる街道が建てられていて、そこでユダヤ人、ユダヤ教の教徒は礼拝をしていました。もともとは聖女や、あるいは神殿で生贄を捧げて礼拝を守っておりましたが、聖書の言葉が朗読され、その解説がなされ、祈りと賛美が捧げられるという、現在の私たちのこの礼拝の形式のルーツとも言えるものが、この街道、シナゴグで行われておりました。その街道の長という立場は、街道の責任者であり、その街道に集まるユダヤ人から皆尊敬されていて、町の中でも立派な地位を持っている立場でもありました。そのような、いわば権力や地位や名声を持っている人々の中には、主イエスのことが気に入らず、反発したり敵対する人が多かったのですが、このヤイロは違いました。かけがえのない一人娘が、死にそうになっているという危機に瀕して、主イエスにひたすら寄りすがったわけです。もう一人、出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女が登場します。その病は婦人病でありますが、12年という長きにわたって、この婦人を苦しめ続けてきた病です。全財産を使い果たしたけれど、誰からも治してもらえなかったとあります。ルカによる福音書のルカという人は医者であったと言われています。自らが医者として、多くの辞める人を見てきたであろうこのルカは、自分たち医者に次々とかかったけれども、誰も治すことができずに12年を過ごした婦人がいたと書くわけです。彼女は肉体的な苦痛ばかりではなくて、旧約聖書にあります律法で、その病は汚れの状態にあるとされていたために、人と触れ合ったりお付き合いすることができない、あるいはそのために見下されたり、あるいは差別されたりするような、そういう苦しみをも負わねばなりませんでした。おそらくひっそりと身を隠すようにして12年という長い間、病の苦痛に耐えながら過ごしてきたと言えるでしょう。今日、私たちはこの御言葉から、ヤイロとこの一人の婦人に目を向けるよう導かれています。二人の違いははっきりしています。一方は、幸せな時を過ごし、名声も富も得てきている。 他方は苦痛に満ちた時を過ごし、汚れたものとして蔑まれ、そして富も全くなくなった。しかも12年という長きにわたってその両極のような境遇で過ごしてきている。12年、生まれた娘が12歳のかわいい年頃になっているその12年、もう少しでこの聖書の世界ですと嫁に出される年なのです。それから病を負っている婦人の12年、おそらく若き青春の日々を最もある意味では輝く年頃を、外に出ることもろくにできずに家の中で過ごしていたのではないかと思います。12年というこの数、皆さんはイスラエル12部族や12使徒など聖書の中でも12という数がよく出てきているのを思い起こされるでしょう。そして私たちの身近な生活の中でも12進法、例えば一番わかりやすいのは時計です。12時間で一巡りしますね。で、その12進法など時計でも一巡りするその12という数字は満ちた状態、いっぱいに満ちた状態を表します。ヤイロは十分に娘と幸せな時をいっぱいいっぱい過ごしてきた。そしてこの病の婦人はこれ以上にないというほどの苦しみをいっぱいいっぱいに受け続けてきた。正反対ではありますが、どちらもいっぱいに十分にその恵みと苦しみとを受けてきていたということでありましょう。その両極の二人ですが、主イエスの前において驚くほどぴったりと一致しているのです。その一致点を表すそれぞれのキーワードを挙げたいと思うのです。ヤイロはひれ伏す、この名もなき病の婦人は触れる。ひれ伏す、触れる、この二つの言葉に今日は特に注目したいのです。地位も名誉も富もある街道長ヤイロですが、彼は死にそうになっている一人娘のためにイエス・キリストのもとにやってきて、その足元にひれ伏したとあるのです。何でもない普通の時で、娘も元気で、特別問題がなければ彼はもちろんこんなことはしなかったでしょう。野次馬の一人のように少し遠巻きにイエス様を見ていたかもしれません。しかし彼はこの本当に切羽詰まった追い詰められた状況の中で主のもとにやってきて、その足元にひれ伏した。ひれ伏すという言葉は現代に生きる私たちは言葉としては知っていても、実際にひれ伏すという行為をした人はほとんどいないのではないでしょうか。私たちはテレビや雑誌などで映像としてイスラム教の人たちが小さな絨毯のようなものを敷いてメッカと言われる聖地に向かってこう礼拝する姿や映像を見ることがあります。イスラムのムスリムの人たちが身近には日本にはあまりおりませんので、実際にその場を見たり触れることはめったにありませんけども、それでもテレビや何やらで見ることがあります。敷物を敷き、そしてそのメッカという場所に向かってひれ伏して礼拝しているわけです。膝をつき、この額を本当に地面にこすりつけるようにしてひれ伏していく。 ひれ伏すという言葉を広辞苑で引いてみますと、額が地面や床につくほど身を低くするとあります。そこまで身を低くする。そのようにひれ伏すということは、私たちの現在の日常生活の中ではほとんどやはりないと思うのです。しかし、あえてこうつなげていくならば、例えば営業職でお客様に深々と頭を下げるということはあるかもしれません。また平身低頭という言葉がありますが、何か大きな仕事上のミスをしたり過ちを犯してしまったりして人様に迷惑をかけるようなことが起こったときに、その相手の方に深く頭を下げて詫びる、その時に平身低頭し詫びるなどと言ったりもします。身を低くして迷惑をかけた相手に謝り、許しを請い、そして何とかやり直させてほしいと願う。それは相手にそれだけの権限とか力があるからです。例えば商売で取引をしている相手の会社や相手の人に大きな損害を与えてしまうようなことをしてしまった場合、その責任を負う者たちが許しを詫びに行くわけですね。で、まさしく平身低頭し申し訳ございませんと言い、そして自分たちなりにその責任を取って償いを しますと。ですからどうか取引を今後も続けさせてくださいと願う。いや、もうお宅のようなところとは取引しないと言って断れることだってあるでしょう。でも本当にそのこれから商売を続けていくかどうかの決定権を持っている相手、どれぐらいのこの収益かどうかは別としても、とにかくそういう自分たちの仕事や、給料やあるいは食いぶちが本当にかかっている場面の中で、これを失ったら大変なことになるというところで、本当に頭を下げて詫びながら、そして願っていくことが稀に起こってくるでしょう。あるいは学生でしたら、学校に対して大変悪いことをしてしまう、校則違反をしてしまう、そういう中で呼び出されて、それこそ校長室に呼び出されて、君は退学だ、退学処分にする、当然受けなくちゃいけない罰かもしれません。でもその時に、先生本当に申し訳ありませんでしたと、自分はバカでしたと、愚かでしたと、それなりの罰を受けたい、でもどうか学校から追い出されるんだけは勘弁してくれと、退学だけは勘弁してくださいと願い求める。あるいは私たちが重い大きな病気にかかってしまったときに、その病を癒し取り除いてくれるお医者さんに、ドクターに、どうかよろしくお願いしますと、手術で身を任せることになるわけで、その先生の執刀に全てを委ねていく、治療に全てを委ねていくときに、どうかよろしくお願いしますと頭を下げる。現代では昔の王様のように人の命を奪うことができるような圧倒的な権力を持っている人はほとんどありませんけれども、それでも本当に窮地に立たされて、助けてほしいときには、それこそ日本風に言えば、土下座して、頼む。自分を助けてくれるのはあなたしかいませんと。どうか助けてください。 どうか許してくださいと、もう必死に願うのが、今日のヤイロのひれ伏すと言われている姿に通じていくものではないかと思うのです。ちょっと飛躍するようですが、私たちのこの礼拝も、イスラム教の人たちと実は同様に、本当は神様の前にひれ伏すということをしているはずです。しかし、随分横柄な態度を私たちは神様にとってしまっているのではないかと、はたと気づかされることがあります。自分自身がまさに命に関わる大きな病を負ったり、愛する家族が、父母、妻、夫、子供たち、兄弟姉妹が、やはり命に関わるような大きな病や事故にあったりしたときに、なぜですか、どうしてですかと神様に食ってかかりながらも、最後にひれ伏すというところに私たちは導かれてきているように思うのです。旧約聖書の呼ぶ記を読んでいてもそう思います。呼ぶという人は大変な苦難を受けます。その苦難の中に友達がやってきて、因果応報説と言われますけども、君は何か悪いことしたんだよ。だからこういう神様の裁きとしての苦難がある。呼ぶは納得いかずに、こんなに真面目にまっすぐに神様に生きてきたのに一体何が悪いんだって、彼はやっぱり言わざるを得ない。そういう友人たちとの長い対話がある、あの呼ぶ記ですが、結末はじゃあどうなったかというと、神様が現れて呼ぶはその前で最後まさにひれ伏すんですけど、ヨブの苦難やヨブの苦悩の意味などは結局何にも明かされずに、ただただ神の全能だけが突きつけられて、ヨブはその前にひれ伏すばかりなのです。ヤイロは大切な娘が死にそうになっているその崖っぷちに立たされて、イエスという方のもとにやってきてひれ伏した、身を低くした、そして助けてくださいと一方的に願ったわけです。あれがあるからこれがあるからと駆け引きや取引のようなことは一切なく、本当に身を低く低く低くして、ただただその憐れみにすがりついて、その絶大な力を信じて頼ったのです。もう一人の人、12年も病に苦しんできた婦人は、自分がヤイロの家に行こうとして、主イエスがヤイロの家に行こうとして移動している最中、大勢の弟子や野獣までごった返す中、こっそりと紛れ込み、そっと後ろから主イエスの服の房に触れました。もう一つのキーワードはこの触れるです。汚れを負う者としての負い目もあったでしょう。男社会の中で女性としてまともに表に出ることもできなかったということもあったでしょう。この婦人は後ろからそーっと主イエスの服の房に触れた。せめてその服の房にでも触れさせていただければ、その絶大な力のおこぼれにでも預からせていただけるのではないか、そう願ったそうです。主イエスに直に何か手を当ててもらったり、何かをしてもらうなどということは考えられなかったのではないでしょうか。それだけ病に痛めつけられてきていたし、 それだけ社会的な差別や意地悪をたくさん受けてきていて、まともにイエス様の前に立ち上がって助けてくださいって言えなかった。いろいろな要素がそこに考えられますが、この婦人がそっと服の房に触れようとするその姿勢には、ヤイロがひれ伏したのと相通ずるものがあるのではないでしょうか。主イエスの圧倒的な力を信じて、その前に身を低くして、自分がどんなに小さなものであるかをわきまえ、だからこそそっと頂戴しようとした。まるでわしづかみにするように、何か千円でつかみ放題みたいな、テレビで時々やってますけども、ガサガサとそのキリストの主の恵みをつかみ取って懐にかき集めるかのごとくにやるのではなく、そっと触れようとしていく。これまた現代の私たちに立ち返るならば、やっぱり礼拝という行為はまさに主イエスに触れる出来事ではないでしょうか。目には見えません。何か神秘的な体験でこう起こるものでもきっとないでしょう。でも私たちが毎週日曜日こうやって礼拝に、それぞれの持ち場から忙しい中からこの会堂に集められ一緒に礼拝しているというのは、まさにこの婦人が主イエスの衣の房に触るかのごとくに、私たちも主に触れようとしていることではないでしょうか。一週間、一ヶ月、一年、十年、それぞれの人生の一巡り、一節目を過ごしながら、さまざまな痛みを負い、傷を引きずりながら、あるいは悩みや重荷を負いながら、もしかしたら12年の長きにわたる重荷と苦悩を負いながらイエス様に触れたいと思ってきている。主イエスに出会うとは言いながらも、あのヤイロがひれ伏したように私たちがどうひれ伏しているのかということと同じで、私たちはどう主イエスに触れようとしているのだろうか。平気でまるで対等なものであるかのように、握手するでもかのように主に向き合ったり、自分に都合のいいようにイエス様の手をこすれば自分にいいことがあるかのように、自分の都合でイエス様を触ろうとするようなことをがなきにしもあらずではないか。この婦人のように、この礼拝で私たちは主の御衣の房にそっと触れさせてくださいと、本当に小さくなりながら、そっと遠慮がちに手を伸ばして、やっと主に触れるという姿勢を、私たちは礼拝の中でどう持っていくのだろうか。本当に難しい。自分の痛みや、自分の悲しみや、自分の怒りや、自分の思いを、イエス様は分かって、主が分かって触れて癒してくださいと。まるでイエス様の手をガシッとわしづかみにして強引に引っ張り込んで、自分が傷んでいる頭や手や足やそこに一生懸命当てようとしている自分を見出すような気もいたします。今日のヤイロとこの婦人、二人はよく似ています。十分に信仰深いと思うのです。しかし二人ともその信仰が揺さぶられ、そしてそこからより深い交わりに入れられていると思うのです。先に婦人の方です。婦人は主に触れて立ちどころに病が癒されていくのを感じ取った。しかしそっと匿名のままで主イエスのお恵みをいただいて済まそうとしていた。主は力が出ていったのを感じたと言い、一体誰がこの力を受けたんだ、どこにいるんだと探そうとする。ペトロたちは、先生何言ってるんですか、こんなにみんなが押し寄せてきてごった返しているのに。 しかし主はそれで納得しない。一体誰だ、答えなさいって呼びかけていく。夫人は隠しきれないと知って震えながら進み出て、やはりひれ伏して、そしてみんなの前で話をします。こっそり一人だけでお恵みを受けて、そのまま静かに一人だけで生きていこうとしていた、そんな彼女を主は呼び出し、彼女が恵みに応答してくるのを待っていたのです。背中を押されるようにして彼女は名乗りを上げ、人々の前で証言をいたしました。信仰の告白でした。これはこの婦人にとって、主イエスを心からより頼んで信頼していましたけれども、一方通行の関係だった。しかし、誰だ、どこにいるんだ、そう呼びかけられ、揺さぶられる中で、立ち上がって名乗りを上げることは、人々の視線を浴び、人々の注目を浴び、人々から何を言われるかわからない。もしかしたら、あの女は汚れた女じゃないかと後ろ指さされるかもしれない。でもそれでも、そういう恐れや不安や恐怖によって揺さぶられながらも、それでもどこなんだ、誰なんだと呼びかけられる中で、彼女は立ち上がっていった。私です、実はこれこれこういう事情だったんですと、彼女はそこで語り出していく。そして主はそんな彼女に、安心していきなさい、もうあなたの信仰があなたを救っているんだ。彼女はただ病気が癒えればよかったのではなかった。この主イエスとの往復していく深い交わりの中に生きるときに、彼女は本当に救われていったし、生かされていくことになった。ヤイロも一緒です。家の者がやってきて、娘さんはもう亡くなりましたという、死んでしまった、もう手遅れだと、諦めるしかないと、主へのひたすらな信頼も残念ながら実ることがなかった。しようがないと諦めようとするときに、主は彼に言われる。恐れるな、ただ信ぜよと。ひれ伏すほどの深い信頼、信仰の持ち主が、願うようにお恵みをいただけずに、揺さぶられている。試みられている。諦めて主への信頼をやめるようにプレッシャーを受けている。しかしそこに主は言われる。恐れるな、ただ信ぜよと。ここにヤイロの言葉は一言も記されてはおりません。しかし彼はこの主の言葉に従ったと言えるでしょう。揺さぶられて、そこに主の言葉が響いている。彼はそれを聞き取り、それに従った。その彼の信仰に、さらに主は答えて、娘を彼のもとに取り戻してくださったというのです。娘は救われる。その言葉を信じて、より頼み続けた。ひれ伏して頼むことをもうやめそうになるのをやめなかった。ヤイロも夫人も、最初の信頼から、もうその時点でも素晴らしい信頼なんですけども、最初の信頼から、もう一段深い信頼へと、この揺さぶられ、試みられ、追い詰められる中で導かれていっている。この婦人も、ヤイロも、たじろいでいる。思わず後ずさりしてしまいそうになる。でもそこで、誰だ、答えよ、恐れるな、ただ信ぜよ、それぞれにそのように このたじろぎ、揺さぶられていく中で、主は言葉を与え、呼びかけていった。私たちも一緒です。信仰を求めて、教会の戸を叩き門をくぐり、信仰の道を歩み始めたけれども、ある者は洗礼を受けてすでに何年も過ぎているだろうし、ある者はまだ洗礼を受けていないけれども、求道しながら信仰の道を歩もうと志してきている。でも、一生懸命主により頼もうとして祈って、御言葉に聞いて礼拝を守ってきていながら、なお様々な試練を受け、揺さぶられ、匿名で居続けようとするのに、呼び出されてしまう。たじろいでしまう。身を隠そうとする。あるいはもう主に来てもらわなくてもいいや。自分の信仰ももうこれでいいって。洗礼まで受けなくたっていいって思えてくる。そんなものに、一体私の力を受けたのは誰なんだ。答えなさいと。もう主にうちにまで来てもらわなくてもいい。もうここまででいい。そう思うものに、押されるな。ただ信ぜよと、主は呼びかけたもん。これまさに私たちへの呼びかけではないか。今一度、共に主の足元にひれ伏し、本当に額を地面にこすりつけるようにひれ伏して、そして恐る恐る手を伸ばして主の御衣のふさに触れていきたい。自分の中にある迷いや恐れや疑いを正直に認めつつ、受け入れつつ、でも答えよ、恐れるな、信ぜよとの主の言葉に従って、信じ立ち上がって主を告白したい。そしてその救いの中を安心して生きていくものでありたいと思います。この街道を出て、それぞれの持ち場に帰っていった先に、あるいは戦いが待ち受けているかもしれない、苦難が待ち受けているかもしれない、大きな試みや悲しみや心を重くすることが待ち受けているかもしれない。しかし、主が私どもを滅びの危機から救い出してくださっているがゆえに、もう本当にひれ伏して、どうか助けてくださいと言わなくちゃいけないその危機に、主があの十字架の許しをもって、お前を許す。お前は大丈夫だと。お前を救うんだと言ってくださる。私たちがそーっと手を差し伸べるその指先から力が私たちに注ぎ込まれていく。お前は本当に許されている。生かされている。それが本当に注ぎ込まれていく中に、娘が手を取られて起き上がるのを目の当たりにするように、私たちは安心と書かれている平和、平安をいただいている。だから安心して、言葉はおかしいですけども、安心して戦いに臨むのです。安心して苦難を耐え忍ぶのです。安心して自分の持ち場に帰っていくのです。そして自分の持ち場の中で、その安心にしっかりと足を乗せながら、自分がなすべきことを精一杯なしていこうとする。主を明かし することを自分なりの仕方で精一杯しようとしていく。そうやって一人のキリスト者として、一人の信仰者としてこの世に生かされてあることを、その使命を全うしていこうとするのではないでしょうか。私たちは精一杯の信頼を持ってひれ伏そうとしてこの礼拝に来ました。でもきっと今揺さぶられ試みられ、匿名のままにそっとただ恵みだけを受けてればいいや、主イエスを自分の家にまで迎えなくてももういいって思うような中に、一体誰だ、答えよ、恐れるな、ただ信ぜよと呼びかけられ、もう一段深い信頼へと招かれていることを、今日はここに心に刻みたいと心から願います。